松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地から生で伝えていただきたいと思います。今日は中国の四川省とつなぎます。フラワーレポーターは中国にお住まいになって11年、中国のスークーニャンさんの自然保護区管理局の顧問をされている大川健三さんです。早速呼んでみたいと思います。フラワーレポーターの大川さん。
はい、大川です。ノーゲンドラ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
今そちらは何時頃でしょうか？
日本時間1時間遅れで、はい、3時5分ぐらいだと思いますが、
はい。この時期のお天気、気候というのはいかがですか？
今年は寒くてですね、まだ時々雪が降っております。あと朝方は氷点下になっていまして、
はい、
氷が張る日もちょくちょくあります。
まだ冷え込んでいるんですね。
はい、
まずですね、大川さんがいらっしゃるスークニャンさんがどんなところなのか教えていただけますか？
ここはですね、四川省の中心部、成都の町からだいたい200キロちょっと離れたところでして、
はい、
そうですね、最短ルートを使えば自動車で5時間ぐらいで行けるところです。
はい、自然保護区管理局の顧問されているということですが、お仕事はどういった内容なんでしょうか？
私はですね、環境の、監視と、あと撮影の記録をやっております。撮影記録といいますのは、
はい、
風景でありますとか、花とか、野生動物とか、そういったものをですね、観察して撮影記録しております。やはり自然保護区というところ、いつまでも何十年も後までですね、同じ状況を、保持できるとは決まっていませんので、
お写真にして残していってらっしゃる、はい、ということですよね。日本ではですね、今東日本大震災で大変な事態となっているんですけれども、
はい、
四川省でも2008年に四川の大地震が発生しましたが、あの時というのは大川さんはどちらにいらっしゃったんでしょうか？
あの日はちょうど3年前、5月12日なんですけれども、ちょうどあの日はですね、朝生徒を立って震源地を昼頃に通り過ぎてスークニャン山へ着いた頃でした。その頃にですね、大地震が発生しまして、
はい、
で私ちょうどそのスークニャン山近くの急な渓谷を自動車で走っていましたんでですね、はい、揺れは感じませんでした、
が
道路際のですね、急斜面から石がゴロゴロ落ちてきましてね、あとそれと向こう側の岸でですね、土砂崩れが起きまして、土煙がもうもうと起きたんですね。それでやっと地震に気がつきました、
はい、
でこの時ですね、村の人の話ですと、揺れが強くて立っていられなかったそうです。で、幸いこれ時間が2時ぐらいでして、村の人は昼食の後家の外で仕事をしてましたので、皆さん無事でした。
大川さんが住まれていたお家というのは大丈夫だったんですか？
半分壊れましたですね。私が寝泊まりしている部屋は大丈夫だったんですけども、ちょっと離れた、隣の部屋あたりはですね、崩れました。あと私の、当時下宿していました農家の周りですね、
はい、
ひどく、ほぼ半壊したりとか、あるいは外見は何ともないように見えるんですが、壁にひびが入ったりとかですね、ひびが入ってちょっと壊れそうになってですね、
はい、
危なくて住めなくようになったとか、そういった家が多かったです。
そんな中で四川のお地震から3年が経過しまして、復興への道のりというのはどのようなものだったんでしょうか？
幸いですね、国内外の政府と個人から多額の援助資金が吸い込まれましてですね、おかげで地震から2年後の去年暮れまでにほとんどの民家が建て直されました。でこれにはですね、電線とか電気とか、電線、電話線、水道、あと林道ですね、こういったものの普及もすべて含まれてまして、
はい、
村の人は大変感謝しています。
日本からの支援というのはどういったものがあったんでしょうか？
はい、 地震直後にはですね、日本の民間団体、町田市の市民グループのワンリーからですね、500枚以上の電気毛布が送られまして、
はい、
寒い村の寒い冬をですね、村の人が越すのに大変役立ちました。ちょうど村の人口が500人ぐらいでして、ちょうどその人数分だけ送られてきまして大変感謝しています。でさらにその後ですね、 NPO のアースバークソシエティという、機関がありまして、そこからはですね、はい、村の診療所に医療機材の購入資金が送られまして、村の人は大変感謝されます。皆さんのおかげで、おかげさまで、今無事に暮らしております。
はい、今の時点でのその生活の不便ですとかそういったことっていうのはあまりないんですか？
はい、今はなくなりましてですね、地震のあと丸1年間はですね、壊れた家をですね、建てようにも建てられなくって、
はい、
その間はかなり生活が不便でした。でも、もともとこの地域は半農半牧でして、あと水にも恵まれてますので、家にですね、各家には畑もありますし、
はい、
蓄えた食料もありましたんで、基本的な生活は、維持できました。あと政府やですね、国内の援助団体から食料とか医療の配給もありました。
今回ですね、日本で起きました東日本大震災なんですけれども、
はい、
こちらに関してはどのような報道がありますか？
最初にですね、東京の被害がですね、報じられまして、その後津波の被害が報道されました。
はい、
でさらにその後原発による災害と経済困難がですね、大きく取り上げられましてですね、
はい、
で市政は3年前の大地震の記憶が新しくて、やっと復興が一段落したところでしたので、東京は関心が高いようです。で私の知っている、たくさんの人がですね、日本の人たちの安否を気遣ってくれました。でこれからの復旧にもですね、強い関心を持っています。
本当にね、中国からも日本へ救援隊が派遣されているんですよね。
はい、
はい、そういったことからも分かるように、本当に中国の方も非常に、ね、心配、していただいているんですけれども、岡川さんからぜひですね、日本の方々へメッセージありましたらお願いしたいんですが。
はい、本当にもう、何しましょうか。地震の直後はですね、大したことないと思っていてもですね、時間が経つにつれて、日につれてですね、いろんな不便、辛いことが起きると思います。
はい、
でそれはですね、そういうだんだん辛くなっていくんですけども、それにですね、負けずにですね、いろんな国内外からいろんな支援が、あると思いますんですね、それに負けずにですね、頑張ってほしいと思います。私の日本の友達もですね、現地へ、ボランティアで、その何しますか、援助に行ったりとか、
はい、
一人一人もいますので、ぜひ、負けないで、何しようと思ってですね、頑張ってください。必ず1年後2年後3年後には良くなりますので。はい、
はい、大川さん本当にありがとうございました。
あ、いいえ。
今日のワールドフラワーズネットワークは、中国四川省にお住まいのフラワーレポーター大川健三さんにお話を伺いました。